極東の将来。1894年1月27日、ラフカディオ・ハーン。現在との関連において将来を考えることは、文明にとって極めて必要なことである。文明国のごく普通の労働者でさえ、稼いだ金を片っ端から浪費するようなことはしないし、もし思慮深い人なら、その大部分を将来のために蓄えておく。これなどは最もありふれた備えである。政治家ならもっと次元の高い展望をする。彼がある法律案を提出したり、または反対したりするとき、自分の死後100年経ったらこの法律はどんな結果を生むだろうかと考える。しかし哲学者はさらに遥か先の見通しを立て、現在の状況の結果は千年後どのようになっているだろうかと問う。しかも彼はただその一国に限らず全人類について考える。東洋の将来について諸君に語る際に、私は西洋の哲学者の立場から語りたい。日本だけでなく、また極東だけでなく、全人類について語りたい。私はまず最初に、極東の将来は西洋の動きに部分的にではあるが左右されると申し上げねばならない。少なくとも次のことは確かである。極東で起こる軍事、政治、経済、文化などでの大変動は西洋の影響によって引き起こされるということである。この西洋の極東への影響は侵略的であり避けられない。それは幾世代にわたってやむことはないであろう。将来の東洋について考える前に、まず西洋の現状を考察してみよう。19世紀、西洋における産業文明の進歩と関連した最も著しい事実は、西洋諸国の爆発的な人口増加であった。1801年には、イングランド、いや、グレートブリテンの人口は1634万5646人であった。1892年にはその人口が3778万7953人にもなった。もっと遡るとさらに驚くべき数字になる。エリザベス女王治世の時代にはイングランドとウェールズの人口は560万517人であった。ビクトリア女王の時代には2900万1018人である。しかし1892年の数字はカナダ、アメリカ、南米、オーストラリア、ニュージーランド、および南アフリカにいる数百万のイギリス人を含んでいないし、その他50カ所のイギリス人については言うまでもない。ギボンが歴史を書いた時代のドイツの人口はおよそ2200万人であったが、今では4950万である。フランスの人口は2000万人ばかりであったが、1893年には3821万8903人となった。イタリアの人口はわずか1000万人ほどであったが、現在では3000万人を超している。スペインの人口は800万人ぐらいであったが、今では1750万人である。ロシアの人口は1200万人であったが、今ではポーランドとフィンランドを加えなくても8100万人もいる。さらにロシアは征服を重ねたため、人口は増え続け、1億300万人を超えた。要約すると、1719年から70年間にヨーロッパ人口は2倍になった。そして19世紀には2倍をはるかに越す数に達している。さらに明記しておいてもらいたいのは、ヨーロッパ民族は北米におよそ7000万人の人口を移民させ、加えてごく最近にはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、その他世界各地に植民していることである。イギリスの支配下だけで、つまり現在の英国ビクトリア女王のもとに およそ3億4400万人もの国民がいる。さて、西洋民族がこのように大発展を遂げた意味は何であろうか。古代ローマ帝国の総人口はおそらく1億1000万人そこそこだったであろう。ヒュームもギボンもアウグストス皇帝時代の古代ヨーロッパの人口は18世紀のヨーロッパの人口よりも多かったと考えた。しかしヨーロッパの人口は現在古代ヨーロッパの3倍になっており、その最大の増加はごく最近のほとんど100年以内のことであった。原因は何であろうか、また何を意味するであろうか。その原因は確かに一つには産業と技術の進歩、一つには医学の発達によるものである。しかし、いかなる農業の改良、いかなる衛生学上の発見、いかなる科学や産業上の発明も、ただそれだけでは人口増加の原因を十分には説明できないであろう。ローマ帝国の支配下では、おそらくその土地では養いきれないほどの人口を要していたと思われる。今日、その人口はローマ時代の3倍になっているが、土地は3倍の食料を生産していないのは確実だ。事実、西洋は現在自給できていないのである。ただ、外部からの食料援助を受ける方法を見出したがために、人口が増加したのである。ヨーロッパ人の生活は人為的であり、厳密には自然ではない。多分、ロシアだけは自国住民に食料を生産できるであろう。ヨーロッパの大部分はロシア及び世界の他の国々によって養われているのである。北米、インド、オーストラリア、ジャワ、カナダ、南米、中国、日本、ペルシャなど世界各地からヨーロッパに食料を送っている。ロンドン住民は諸外国からの援助なしには一日たりとも生きていられないだろう。イギリスが戦争で植民地を失うことや、競争によって貿易を失うことについての一番の恐怖は、飢餓である。テニスン卿でさえも、艦隊と題するバラッドで、飢えるという露骨な言葉をはばからずに用いた。すべての人が飢えるとき、荒れ狂う民、100万の足が、君を、君の地位から蹴落とすであろう。もしヨーロッパが突然諸外国から食物を得る手段を奪われたとしたら、間違いなく数千万もの人々が餓死するであろう。いかにしてこの食物の供給は維持されるだろうか。通商貿易と快速汽船と高速通信によってである。絶えず人口は増加し、次々により早い汽船が作られ、新規の通商事業が始められ、新植民地が建設される。これらの新たな必要に迫られて西洋が生き残るために他のすべての国々に援助を強要している。すでに西洋の産業文明は世界中に広がってきた。今日その圧力を中国や日本が水際で感じている。西洋では人口増加を移民によって解決しようと努力する。しかし、その目的が達成されるほど速やかには移民できない。その結果、競争は激しくなり、ますます人類の生存が困難になる。西洋が世界に広がり進歩するのは、西洋の強さを示してはいるが、それにより地球上の矛盾が激化する。これは西洋文明の弱点をも同時に物語っている。人類が進歩するのは必然的なことであり、争いや労働の苦痛を好むからではない。労働をしなくても生きていける国々では進歩が全然ない。科学、技術、工業における驚異的発明は、世界をつなぐ電信、無数の鉄道網、数値制御による機械製作、科学の応用による多数の新物質の創造など、いずれも生存の必要性、すなわち何か食べ物を得る必要性の結果に過ぎない。あらゆる種類の進歩において、その原動力はひとえに飢えである。 これこそ永遠の法則である。西洋民族が全世界に広がろうとしているのは、ただ生存の必要性からである。彼らが速やかに広がったのは、今世紀にその方法を見つけ出したからである。今までの世紀なら、自国で飢え死にしたであろう。